ボランティアだより地域福祉ワーカーホップステップジャンプ社会資源とつながろう講座から柳原地区編。柳原地区では6月22日に長野市ボランティアセンター共催で地域の資源とつながろうという講座を開催しました。講師は前日の長野市福祉推進セミナーに引き続き元滋賀県高島市社会福祉協議会の井岡仁さんです。一般参加者と福祉関係の仕事の方、柳原地区の区長、住民自治協議会の役員など45名が参加しました。人、物、ことの観点から地域の資源を集めておいて、当日は大きな模造紙の地図上に付箋に書いて貼っていきました。はじめは、社会資源って何？という顔をしている人が多かったのですが、井岡さんの誘導で、子どもに関する施設、行事は？面白い活動している人いませんか？と問われると、参加者からは、こんなのもあるよ、あんなのもあるよ、こんな活動もあるよと、今まで知らなかった資源が次々と出てきました。出来上がった地図を改めて見てみると、たくさんの資源、人、こと、ものがあることが分かり、長年この地区に住んでいるのに知らないことが多いことに気づいた方も多かったようです。出来上がった模造紙の地図はしばらく廊下に貼って皆さんに見てもらいました。今後は地域の方と一緒になって、このたくさんの資源を生かした楽しい活動へどう発展させていくかを考えていきたいと思っています。柳原地区住民自治協議会地域福祉ワーカー筑田勝子さんでした。ここには付箋を貼った模造紙の写真があります。キャプションです。大きな模造紙の地図に施設活動などを書いた付箋を貼っていきました。写真説明です。町の宝物と書かれた模造紙には地図が書かれ、付箋が50枚ほど貼り付けられています。幸せる園芸、幸い園芸、命の約束、みんなみんな一粒の種。まだ夏の名残の頃、長野緑育協会と長野園芸福祉ネットワーク共催の花と緑の講演会がありました。園芸療法実践家のグロッセ節子さんにより、命の約束、みんなみんな一粒の種というテーマで、園芸療法の立場からの具体的な実践例とエッセンス的なお話をしていただきました。自然に学び、植物とともに心身の癒しを引き出す園芸療法を長年実践してきたグロッセさんのお話の中には、交通事故で障害を負った男性が園芸により機能回復が進んでいく様子や、施設で植物に関わる活動をして昔取った杵柄を発揮する方、認知症の傾向ありのお話などがありました。一長一短ではできないような実践の数々、もっといろいろなお話を聞きたかったという感想もありましたが、内容がなんだか難しい感じがしたけれど、園芸で自分が癒されている気がするから植物を育てることは続けてやっていきたいと思うという方もいました。受け取り方はその人の立場でいろいろあって当然。私自身は数年前にグロセさんが長野市内の介護老人保健施設で指導アドバイスしてくださった場面を思い出しながら、自然や園芸が提供してくれるさまざまな力が必要としている人に届くような活動、グリーンクラブも含めてを地道でも続けていければいいなと再確認しました。徳永純子さんでした。ここには講演会で話をするグロッセ節子さんの写真が載っています。